はい。今日から12月で、クリスマスのことがいつも、こうした教会集まりにおいても賛美をされるということですね。のクリスマス、キリストのマスということで、まずキリストあるわけですね。言葉からしても、マスというのはミサの英語形なんですね。ラテン形のことはミッサになりますが、クリスマスといって、まずクリスマスプレゼントとかトナカイとかそういったことは本来なかったことなんですね。最大のクリスマスプレゼントこそはですね、キリストだからです。これは2000年間ずっと変わらないんですね。で、まあ、そういうことを、まあ、12月に入ると特に思い浮かべるとともに、今日はいつものようにこのヨハネ福音書、短い箇所ですが、ここでですね、最初イエスは叫んでこう言われた。以前にもありましたけれども、イエス様は静かに力のこもった言葉で言われるというイメージが一般的には多いと思いますが、このようにところどころでですね、大声、叫んでという言葉で言われたということです。で、この叫ぶ、まあ普通に読んだらですね、私を信じる、私を信じるなって、使わされた子信じる。ごく普通の言葉だからですね、我々が普通叫ぶや言ったらですね、まあ、突然何かが、まあ例えば、熊が出てきた、助けてと叫ぶとかですね、まあ、特別なことを言えなかったら悪いものを言って、か、おい、動物用に襲われたとか、ほら、叫ぶ。そういうことで、普通は滅多にですね、叫ぶや言うことは、まあ、ないと思うんですね。普通、呼んだら何のことはない。イエスはそんな、パッと考えないで進んでいくかもしれないけど、そういうことでですね、叫ぶって、どうしてだろうか。と立ち止まって、やはりイエス様の心にあったことを思って、そしていくことが読むということですね。読むっていうのに心眼で読むっていうこともあります。普通の目で読む、心の目で見る、霊的に読むということありますが、で、この叫ぶという言葉はですね、聖書の中で最も多い、断然多い回数しているのが、これはどの書物かといえば、これは、程度予想できると思いますが、詩編なんですね。まあ、この点はですね、日本の詩編とも言うべき、万葉集とか古今集、新古今和歌集。これらも、日本人が昔、どんな風に思い感じていたかをために不可欠なものであります。文献であるから、私は各種のものを持って、その仲介なり、古語辞典なり、バツ説明とかいろいろあって比較をしたりしますが、そういう時にはいかにものんびりをしていったり、まあ、貴族ですからね、当然である、自分の心を引っ張るような異性、女性に対する歌と非常に多いわけです。で、自然の美しさに関して繊細さにも触れてあるということがありますが、叫ぶ、目に見えない神様に叫ぶというのは全くないわけです。だから聖書における詩編というものは叫ぶということが本当に多いわけです。これも当然なんですね。時間とお金、経済的な安定があるような貴族たちがですね、作るというのは全く違うわけです。すべてが取り去られて、もう命すら取り去られる。病気とか、敵の攻撃によってですね、死ぬかもわからんということは非常に切実な状況で、人間が最も苦しいような希望がなくなるような時に必死で叫ぶという、今の世界、昔からそうですけども、じゃあそういう叫び声をいくらでも人間は上げてきたわけですね。そのまま死んでいく、あるいは殺されていく、食べ物がない、あるいは襲われた、助けてくれるものがない、非常に苦しい、医療のように 痛みを麻痺させるような麻酔薬も全くない。戦時中なんかはですね、その薬がなかったら、このままほっといたら腐ってしまうって言ったら、ものすごい縛り付けて、それでノコギリ切る。ちょっとゾッとするようなことが実際に行われたりしたわけです。それで、もう失神するようなすごい痛み。場合によって頭を殴りつけてですね、失神させて。昔だって非常にたくさんのアルコールを飲まして、それで失神させてから切るとかいうことも、外国でもヨーロッパでもあった記憶が残ってるぐらいです。そういうふうに、そういう叫びっていうものは至るところでですね、どんな時代であっても遥かの昔から今に至るまでずっと途絶えたことがないわけですね。表面的にはですね、明るいにこやかな人間、例えばテレビみたいなその典型ですね、本当に苦しくて涙流してる、苦しみ埋めいてるような人出てくるはずがないわけです。出てきてもたまにです。ああいうガザの光景にしても、一瞬涙流して大声で泣いてる小さな子供、あるいは足が動かなく切断された男にパッと消えるわけです。でそういう番組の後は、ああもう楽しいな、楽しい、美味しいなとかいう、そういう CM。全く場違いなこと。だからその人たちがどれほど苦しいだろうか、悲しいだろうかって思いよる暇もない。まあそういうことですね。私たちは、の、詩編には、他のと比べて特に多いということは予想されると思いますが、41回、叫ぶというギリシャ語訳ですね。ヘブライ語からギリシャ語に訳された聖書でこういうギリシャ語の回数はすぐにわかるわけなんです。次はといって、エレミア。実感なんですね。まあ、叫ぶだけで大声で言うということも含めたらもっとになりますが、このここで使われている言葉に関して言えば、同じ言葉が詩編には41回、エレミア書には10回と、エレミア書も本当に悲しみ、叫ぶほどに、そのエレミアという人個人の強い感情が現れている。神様に揺り動されている。ということですね。そういう一つの例だけを、40回もあるわけだから、たくさんあるわけですけども、コメントの欄に、それは書いて、出して、一つだけですけども、これは。詩編の141編の最初、一節ですね。詩編141編の一節です。けれども日本語になると訳は私はあなたを呼びますになっています。速やかに私に向かいあなたを呼ぶ声に耳を傾けてください。呼ぶというのと叫ぶじゃあまるで違うわけですよね。隣の部屋におった。あ、ちょっと来てよ。これも呼ぶです。呼ぶというのはいつでもどこでもですね、家族の中でも、電話でも、何でも呼ぶというのは日常的です。叫ぶという切羽詰まったようなものとまるで違うわけですけども、その英語訳、ニューキング・ジェームズ・バージョン。まあ、コールっていうのは叫ぶ大きな意味を含んだもあります。単に呼ぶっていうんだったらですね、名前呼ぶ、叫んで呼んだりしないです、それはですね。学校でも、調理、クラスに入ったら、誰それ、誰しちげと呼ぶわけですけど、叫んで言ったりしないですよね。I cry out to you, make haste to me, 簡単不思議で訳して。Give ear to my voice when I cry out to you. 詩編の141編にして、二回この言葉が出てくるわけですね。まあ、cry out。cry だけでも叫ぶわけです。cry out というと、一層大きく叫ぶ、強く叫ぶという。out がちょっとこの場合、徹底性、完全性というのがニュアンスが出てくるわけです。I cry というだけでも叫んだら、cry out。必死で、大声で叫ぶっていうね、それ二回も、この141、一番だけでも出てくるわけですね。 Lord, shoot, I cry out to you. あなたに向かって大きな声叫ぶのです。全身を上げて叫ぶのです。という感じです。Make haste me. 急いで私のところに来てください。って簡単付きで訳してありますね。日本語には簡単付きというものはないわけです。Give ear to my voice. 私の声に耳を傾けてください。When I cry out to you. 私があなたに叫ぶとき。こういうふうに、日本語訳になると、私、あなたを読ます平板な感じになりますね。英語訳になると、それが立体的に出てくるわけです。そういうふうに、詩を作った人の本当に生き生きした感情を感じ取るにはですね、現在、口語訳って言うんですよ。残念なことに、非常に弱い感じがするわけですね。詩というのは、その感情、心に触れた感情を表す、率直に表すというところは、大事な要素になっているわけですね。考え、試作ではない。論文ではない。研究発表でもないんですね。だから学問がなくても、これはできるわけです。これは星について。星、きらめいている、輝いている、きれい、美しい。まあ、それだけの今言った詩になるわけです。論文も科学的知識も何もなかったのに。まあ、そういうことでですね、どうして前から言ったように、英語なんかを学ぶ必要があるのか。ペラペラ喋るっていうこと本来とは別なんですね。外国の人の本当の心の動きとか考え方を知るために、これが一番の本来目的なわけです。で、実際昔なんかは、明治、大正とか昭和の敗戦以降まで、外国へ行くことは極めて少ない人、一種のエリートしか行かなかったわけです。非常に費用も高いし。でも、ほとんど英語で、これは科学にしても法律にしても、すべて外国の文献を読むために、考え方を知るために、たくさんの人が外国語を学んできたわけですね。キリスト者になるとですね、少なくとも数種類の口語訳、新科訳、さっきも口語訳、新科訳の意味がありましたが、こういうニュアンスもいろいろあると言っても、訳して文にするため一つしかも選べないわけです。それで後に小さくですね、こういう訳もあるとか、たまについてるぐらいです。で、まあ、中学校、高等学校と、少なくとも6年はですね、ほとんどの人は英語を少々学んでいるので、まあ、こういう聖書もですね、英語訳の一つでも二つでもそばにあってみると、特に詩編なんかの場合ですね、違いがよくわかります。そういうことでですね、これだと叫ぶという言葉は強い意味を持っているわけです。ですからイエス様はどうしてこんな言葉を出したんだろうかと。さっき言ったクライアウトにはですね、大声で呼ぶ、叫ぶ、怒鳴る、大声で呼ぶ。この大きな一点にはそういうふうに説明してあります。ね。クライアウトをつけると。大声で呼ぶ、叫ぶ、怒鳴る。大声で言うと。そのぐらいの強いニュアンスを持った言葉なんです。叫ぶと言ったですね、この技術。どうしてこれを言われたか。で、もう一つ前にも何度か強調したことがありますね。ヨハネ伝の福音書で。ヨハネ福音書の7章の37です。一節ね、ヨハネ福音書の7章の37節、これもとても有名な箇所ですね。で、その箇所も7と3と7一種の象徴的な数である7が2回か3も象徴的な数ですね。737ということで、とても大事な内容だというのがわかりますよね。ここではですね、生きる水、生ける水、命の水っていうことを書いてあるところです。カリオの祭り、ずっと昔ですね、カリのテントを作って、非常に苦しい急防しのいで神様を信じて耐えたという、 そういう記念にもしておったんですけども、後にまあ、収穫祭にもなっていったわけですが、その刈り入れの祭りが、最も盛大に行われる。しかもその最後の、ね、それ最後の時や。最も盛大に行われる。この最後の時にイエス様は立ち上がって、この大声で言ったと訳してあります。これ叫んだということを使ってあるわけです。で、まあ、公約ではそのまましています。祭りの終わりの大事な日にイエスは立って、叫んで言われた。これもですね、普通に行ったら、わかるようなとこ、わざわざ立ち上がって、一番の時に、叫んでいったと。大声で叫んだった。これはそれほどですね、重大なことだ、ということで、前には何度か繰り返したように、この大声、叫ぶっていうのが今も届いているわけ。そういう霊的な意味の大声、叫ぶんだ。それはどの魂にも届くようにと、全世界の魂に届くようにというですね、真っ暗闇の人にも届くようにということの、そういう深い響きなんですね。だからこそ今までで2000年間に私の非常に苦しい、先が見えないような苦しみの時に、確かに石の大声、私の声に響いてきた。2000年という歳月を超えて。それは無数におるわけですね。乾いてる。イスラエルの地はですね、水にも乾く。本当に日本と全く反対ですね。これはですね、実際に行って本当に深く実感したわけです。エルサレムの様々な記念のなんか建物とかですね、イエスがの墓を置いてあるだとか、これダビデのなんとかだとか、そういう記念のものがずっとですね、その功労と裁きたいの、このただ中でこの神の言葉を生きていったんだと。そう同じように、霊的に非常に苦しい、砂漠のような、潤いのない、そういう生活、散々苦しんできた人も、そこで満たされる。それは命の水だ、というようなことですね。そういう意味で乾いている人は来なさい、と。誰でも飲めるんだ、と。で、そのためね、ただ、信じるだけで、イエス様が神様と同じ力を持っている。というわけですね。私をただ信じる者は聖書に書いてある通り、これはイザヤ書なんかにも書いてありますけれども、その人の深いところから内から、生きた水が川となって、いっぱい流れで、いっぱい出てくるんだ。で、それが他者にも伝わって、信仰も伝わっていく。ということでもあったわけですね。そして、その相手の人に伝わると、何か something good というか、マザテレサの something beautiful、何か美しいものが伝わる。相手がクリスチャンにならなくても何かが伝わる。力なり、確信なり、あるいは、清さなり、幼子らしさに何かが相手に伝わる。ということなんですね。で、それは聖なる霊だと。聖霊は風でもあり、また水でもあるっていうふうに言われているんですね。確かにその両方の側面があるわけです。潤すという面でですね、水を見る、見た視覚的によくわかるわけです。乾き切ったものも水が流れたら芽が出て生えてくるわけです。水をやらなかったら芽が出てきても枯れてしまう。これは特に農業。農業でなくてもちょっとした家庭菜園でも、園芸でもやっていたら、わかることですね。特に夏場なんか。水っていうのは本当に命と直結してる。という感じは、直感的にも感じるわけですね。ただし一方では水っていうのは、湧き出るところがなかったら、遠くまで行けないってところがありますけれども、風の場合、どこからでも吹いてくる。全く無限に自由自在ですね。そういう聖霊っていうのは、風と水に の側面で言われているけど、確かに両方持っているけど、私の場合も突然吹いてきたと。聖なる霊が突然吹いてきた。そして、パッとこう、命の水、世界へと引っ張り込まれた。引っ張り込まれたというと悪いことに言いますか、引っ張ってくださったわけです。まあ、こういう特別な重要性であるからこそ、立ち上がって大きな声で締めくくりとして、全世界に響くように、聖教声で、こんな大きな響きないですね、声は。まあ歴史で最も壮大な音、破壊的な音は、これは水素爆弾ですね。ものすごい大音響で、原爆ははるかにそれより小さいけれども、ああいうビルでも全部殴ったりした。恐ろしい爆音だったわけです。そういうふうに人間の科学技術を作った最も巨大な音素っていうのは、一切を破壊してしまうものだったわけですから、イエス様の大きなこの声、叫びっていうものはですね、一切を生かすものだと。そのぐらい人間の科学技術が生み出したものと、イエス様が与えようとするものと根本的な違いがあるということを、現代もますます思い知らされつつあるわけです。科学技術がどんどんどんどん進んでいって、ますますですね、世界はどうなっていくのかと。特にこの生成 AI といって、いろんな機械でも何でも人間でも、いろんなものを動かしていくぞと。本当の神様の全能を信じなかったら、ますますそういうふうな、もともとはコンピューターにしても数字を処理するに莫大な速さで処理する。そこからいろんな絵も描いたり、いろんなことをデータを作るわけですけども、究極的な数字の莫大な数の寄せ集め、そんなものに支配されるという、これこそ恐れ、なんか知らんけど、不気味な恐怖がある。人間も支配されるんじゃないかと。神様はそういう全てを支配されるっていうのをしっかりと確信がなかったら、世の科学者や評論家大概にそういうふうに、これはどうなるかわからんと。原爆みたいなのもどんどん落とされて、これどうなるかわからんと。だからもう一つの人類を脅かす恐怖になるとまで言われてるんですね。生成 AI。まあ一年足らずで、ほんのにまでいろいろなことも言われてる。日本の場合は、その敏感さが欠けてる。儲け第一主義だからですよね。はい。まあ、それはそれとして、今日になってですね、このキリスト教で、キリストが言われた真理が、だんだんと古くなっても、全然なくて、かえって、ますます必要になるわけです。それは、証明されていくんですね。神様の本当の全能性と真実で歩むのを信じなければ、そういう生成 AI のような何でもかんでも言うたらですね、高度の、だんだんこれも性能がさらに良くなっていく。まあそういうことに動かされていくでしょう。で、世の中で大きな顔をして、いっぱいマスコミ出てくる人は、大概そういう関連の人です。新しい高校は、高専ができたといって、注目を浴びたり、やっぱりそういう AI 関係のコンピューターを元にしたような、そういう高等学校が、企業が金出して作ったと。いかにして早く、たくさん儲けるか。巧みに、そういう業務、仕事、会社を起こして儲け。何のことは要するに金儲けということは根本にある。本当の人間の苦しみや悲しみを癒すっていうふうなことは役に立たないわけです。今、ああいうイスラエルとガザ、ウクライナにしても何が苦しめてるか。一発のバーンと爆弾で、長いこと苦しめな立て上げた建築家もいろんなし、もう水がないと遠いとこから水難として集めて今後建てた。一発でバーン高くて無数の怪我して、大怪我して、目がどうなって、内臓どうなって、足が切れた。死者の数ばかり何人言うけど、実際にはるかに苦しみで生きて残った人ですね。自分の家族が突然足が切れた。動けなくなった。あるいは死んでしまった。そのショック、衝撃はでずっと続くわけです。まあ、そういうことを、莫大な量を与えているのが科学技術が生み出したものであるわけですね。そのぐらい、この人間が今一番恐怖に陥っていたのはそういうふうに核の問題とこれから生成 AI 関連のものですね。だからそれに打ち勝つには 本当に強靭な信仰。でも、ただそれ信じる。心から信じる。そのことをですね、このイエス様の大声は今日まで、そういう意味の深い有効性を持っている。命に水を受けたらですね、いくらそのコンピューターがどうのこの、ドローンがどうのこの精神、死んだらどうかっていう、これをもう超えるものを与えてくれるんだというんですね。で、そのことと今日のところどう結びつくかというと、ここのところで大声を上げたのはどういうことかと。これは、私を信じる者は神を信じると同じになる。私を見た者は神を見たと同じ。そういうことが言える命の水を飲んだら本当に生き返るんだと。どんなことが襲ってきても耐えて超えることができるんだと。それはイエス様の水、神って与える水は神と同じだからです。神が与えたもの、直接与えたものだと。で、聖霊でもあるから神ご自身とも言えるくらいです。その聖なる風、聖なる水も。聖霊はこの命の水だということであるんですね。そうなるんです。で、神を見るというところで、別の箇所でこれよりはるかに有名なところありますね。どういう人は神を見るのか。けど、日本がほとんどの人が思っているような、死んだ人間、徳川では豊臣では織田信長でも、みんな残酷なこともたくさんしているのに、それも拝む神だと。そんなことは全世界でもほとんどないわけです。前から言ってますように、靖国神社って首相やら閣僚たちがぞろぞろと行くということは前からあったわけですね。その戦士も英霊、同じように残酷なことをしたり、ものすごいひどいことをした、焼き殺したり、そんな人も同じように神、誰がそれを本当に拝めるか。優れた英霊ってのは優れた霊、優れた神様ということですね。だから、神を見ると言っても、蛇でも、大木でも、な、大きな巨大のクスノビで、これ神だ。で、しめ縄を剥がって、ここが神様来てます。大きな、これ、風雪に耐えたという、ある種の、力を持っている。でもそれだけですね。そもそもそういう気のところで、珍しいが滅多にいけるもんじゃない、大地。本当に弱って苦しい人は。見ることもできない。で、そういうのを見ても、実際に遠くからはるばる行ったところで、ああ、なんか不思議な大きな力がありそうな気だと、思うだけです。だから本当の神様はですね、ギリシャの神話とか、日本の古事記を見ても、わからない。ある、最近の毎日新聞の中で、時々、一般の人の読書感想文が、ま、それと選ばれた人ですけど、同志社大学の女性、ギリシャ神話を読んでと言うんです。最初読んでいっけったら、びっくりしたと言うんですね。私のもう神様何か良いことやっぱりしてくれる神様だったのに、悪いこと、ひどいこといっぱいしてると。これが神様なんだろうか。と思ったって言うんですね。さらも人をかどわかしたり、誘惑したりですね。さら戦争をやったり、もう日本の古事記にもひどいこと書いてる。神々の人が敵のも悪いものをですね、両足を気にくるって、ほんで、人間引き裂いて、びっくりしたです、昔の時に。こんなひどいことは神々に書いてあると。びっくりして、未だにもよほど何十年前って覚えてきますけども。まあ、とにかく、スサノオノミコトでも、古事記見たらひどいことを乱暴老で書いてある。だから、古事記を見ても、ギリシャ神話の神話を見ても、全然本当の神様と分からなくなる。その人は率直に言ってるよ。それで世界にはその民族に独特のそういう伝承した神々みたいなのがある。みんなわからないままに想像とか、一部非常に想像のたくましい、ある種の霊感がある人が思いついたり考えたことを書き綴ったものですね。それに無数にある 神々の像に対して、唯一はっきりとですね、本当の真実な神、愛の神様のことを知るには、それをキリストの見たらわかるって言いたいわけですね。キリストこそですね、一切の無数の神々の中で、一番そのキリストを見た本当の神様はこれだってわかる。キリストを知らなかったら本当の神様はわからない。確かにそうです。で、その本当の神様のことは、前からこれも繰り返し言ってますが、すでにイエス様よりか、まあ、1200年ほど前の、モーセに啓示されている。ですね。それはある意味で驚くべきことです。それだけ無数の様々なですね、神々をいっぱいみんな拝んでいた。ローマ帝国でも皇帝を神として拝めと。拝まなかったら殺すということで、実際にそうクリスチャンもたくさんそういう目にあったわけです。で、その出エジプト記は、そういう意味で、出エジプトのどこに書いてあったかは、そういう意味で覚えておく必要があると思います。神様の本質ははっきりと、一番はっきりと書いてある箇所です。初めて。神様ってどんなお方ですかって言ったときに、聖書はやはり、引用する。とても大事ですね。どうしてかというと、ただ言うただけで、こんな聖書って書いてありますよだけでは調べようがない。本当にそうなのかなと。ところが、出エジプトのどこそこって書いてあったら、ちょっと聖書を調べてみようかなと。神様はその人をこう動かしたら、実際に聖書をこう開いてみると。本当に書いてあると。あの人の口から単に、記憶で言ったんじゃないと。曖昧な記憶ではないぞと。そういう意味でですね、後の読む人が後から参照してより深く正確に知るために、私はでも必ず、祈りを見るとかでも、聖書の箇所を書いてあります。これどこかというと、今まで何度も何度も言ってきた、引用したことですけども、出エジプト記の34章の6から7の部分ですね。出エジプト34章の6から7ですね。ちょっとコメント欄に出しておきます。主は宣言された。ギムでヤハウェやべ、やべって2回繰り返してるわけです。こんなに2回繰り返して強調して言ったのはそんなに多くないんですが、日本語では主という言葉に訳してる。主、主。なんでこんなに2回も書いてあるのかなと思ったですね、ずっと昔読んだけど。まず、憐れみ深く恵みに富む神。まず、憐れみ。これ愛から来てる。愛と同じですね。元気いっぱいでですね、バリバリやってるぞ。そういう人に憐れみをかけることは必要がないわけですね。その人は非常に苦しくなって、どうしようもなくなって倒れて、その時に本当に憐れみっていうのは深く感じるわけです。そして忍耐、ずっと、これ忍耐状ってどういうことか。人間は絶えず神様の御心に反したことばっかり言う。それも絶えず忍耐、待ち望んで、そして慈しみ、エセント。これは、愛という言葉の本来、この、日本の言葉で言うと、慈しみということですね。愛は中国語なわけです、本来。で、誠、これも昔から日本にあった言葉ですね。ほいで、日本語、古くからの日本語で、慈しみと誠と言いますが、最近では誠へ言う言葉は、普通には、あの人誠があるな、あの人言ったことあの政治家誠があるな言い方はまずしないですね。真実があるかと。そういう意味では、この、慈しみ、愛と真実に満ちておるってのは最初に書いてある。こんなに旧約聖書の遥か昔からですね、はっきりと書いてある。 で、仙台にも及ぶ慈しみを守るとかもなんか驚くような表現ですね。こんな風な表現思いつかないですよね。普通愛やって今生きてる人誰それ誰それ好き、あの人好きだわ、そんなんが愛だと思ってるから、行く仙台にも及ぶ慈しみ、これ今もそうだってなりますね。モーセの時代から3000数百年ずーっと神様の愛は変わらないわけです。確かに。慈しみと真実はずっとこの行く仙台にも劣って変わったことはない。そしてそれを知らせるために、この罪、それでそれでして反抗する者には、許しということを与えて正そうとすると。他方ではこの後、もう長くなるか省略するんだけど、どうしても立ち返らない人には裁きという苦しみを与えて立ち返らそうとする。一方ではですね、その人は少しでも気づいたら、許してくださるということで神の愛を感じるように道をしてやるという。許しということで慈しみ、憐れみを感じさせる。それは私自身もイエス様の十字架について罪許されるんだと信じた。それで本当に神様の愛っていうのも確かにはっきり分かって、ずっとそこに神様の愛は変わらない。この表現、書き方ですね。まさにこれを人間の形をして地上に来て本当に表した人、目で見える形で生きて表した人はイエス・キリスト様だったわけです。キリストを見たらまずですね、やはり苦しみ人、弱い人、みんなから捨てられたような人のところへ、あの三条の教えのところでも、三条の教えをした後です。マタイの福音書、ただ行ったところは、いわゆるライブ、レパですね。レプロジー、ライブにかかっている人だった。最も苦しい病気としてはですね、最悪の場合にも目を見えなくなり、手足を切断もしないか、顔形も変形してしまう。だんだんだんだん苦しくなっていく。針で刺しても痛くなくない感覚も失われる。うつるということで、親族からでも気持ちが悪い。見ても気持ちが悪い。うつる。みんなから跳ねのけられる。それと神に呪われてる。神の罰を受けたんだとか。もう散々ですね。日本においても、私も子供の時よく母親から聞いたんですね。遍路して回っているんだと。で、神社とか大きなお寺の雨が当たらないところでたむろして包帯して、そこで寝たりしよう人がおるんやって。母親から子供の小さな子供の時に聞いたこと。そんな人がおるのかと思ったんですね。88箇所を行きながら食物も前で、くださいくださいと言ってもらう。かろうじて、だんだんひどくなると、もうそのまま行き倒れる。誰からも愛も注がれない。怖いばっかり、気持ちが悪い。馬鹿にされる。そういう昔のハンセン病の人は恐ろしい運命だったと思いますが、そういう人が神様を信じて全く変えられていた。私も複数のハンセン病の病人で実際にそういうことを聞いて、本当にこの表情、信仰の言葉、祈り、よって私も実感したところだったわけですが、そのことだからですね、ここはとても重要だと。他の誰を見ても、これはですね、人間というのは近くに寄るほど遠くから見ていたのとは違ったようなマイナスの人も必ず見えてくるわけ。だから結婚してもうまくいかないことはいっぱい起こるわけですね。有名人のことは誰でも知ってると思いますが、スケートが上手い人が結婚して3ヶ月で、はい、もう離婚だと。あ、それみたいに何考えてるのかと。奥さんがかわいそうなからとか言ったってですね、かわいそうだったら、まあ、もう結婚したからで簡単に離れないというのがまあ当然なんだけれども、まあ、そういうような、ことで、人間関係の愛って本当に儚い。神様の愛はこの幾千代にも続いて今もある。 だから私たちの生涯、70年前続かせるわけはないわけです。私たち本当に神様のことを捨てたりしない限りは、どんなことがあっても、神様の愛はずっと続いている。流れておると。あの大声が響いておるということですね。それでこのようにですね、私を見た者は神様を見たと同じだと。あの三条の水君の有名な箇所は、心の清い者は、ああ、幸いだ。その人は神を見るからであると。神、あそこ短いからですね、心を清めないと神を見るのかと。どんな人は清められるんだかなと。その清めの道もイエス様が言われたことで、どんなに寒いところに滝の水を浴びたからといって、そこを出たら別に清められてない。しかもそんなことできるのは健康な人でないとそもそもできないわけですね。病気で苦しいでは、なんで冷たい滝の水を浴びたりできるかっていう。だから初めから病気の人だと見捨てられると、こんな就業によって清くなるんだと。そういうふうにですね、苦しい就業して清くなるって、こういう意味では全く間違ったことですね。苦しみの果てに弱り切っている人は行けるはずがない、そんな遠い立派な滝のあるとこまでも。水を打たれることも、私なんか、実際に、山によく行った時に、真夏に登った時に、水をザーッと滝を浴びることを何度かやってみたことあります。これ本当に気持ちがいいですね。濡れてもすぐに乾くんです、真夏から。特に京都の滋賀湖の横にそびえている平山系、高いところ1200メートルですけど、この滝がもう何十度あるんですね。それで、先の水を浴びながらっていうこと、本当にそういう意味では、でも、健康頑健でなければそのことはできない。どんなしかしイエス様の愛の道は、どんなに弱くても病気であっても、過去にどんなひどい罪を犯しても、なおかつ清める道があるということ。それは十字架のイエス様、あの苦しみをしてまで私たちの悪いこと、罪を過去のことみんな担って死んでくださったということを幼子のようにこの深いところで受け入れて信じると。で、信じて感謝すると。ただそれだけで許しを受けて、よどんでいったらどっか清められると。ということなんですね。そしたらですね、神様の、神を見るっていうのは、神様の愛がわかる。霊の目で見る。これはわかるということですね。十字架を信じて罪許されて少しなりと心が許されると、神の愛がわかる。で、神の本質であるものは見、霊的に見たともなる。まあそういうことで、ここの場合も、キリストを見たら、そしたら本当に私たちの罪を担って、まずは苦しんでくださったと。で、そのキリストのそういう姿を見たときには、私たちは確かに清められるということになるわけですね。で、神の本質は分かる。本当の神を見たいと思えば、キリストを見る。で、それは福音書に詳しく書いてあると。あるいは、パウロが受けた証、啓示ですね。それからもよく表れていると。そのことをですね、今日は特に、日本はキリストのことを本当に紹介しようとしない。学校でもやめろと言い出してですね、そういうことがありますが、私は何とかしてですね、そのキリストが伝わるようにですよね。有名な人が伝わるようにではなくて、その人が伝えたキリストをです。内村鑑三が伝わるようにではなくて、内村鑑三が信じて救われた、その証を言い続けた、書き続けた、そのキリストのことです。それが一番。で、それのキリストを称する、これがはっきりした目的って、そのために内村柳葉が用いた。それはもちろん私もやってるし、できることなんですけど、内村うちにこれを伝えた最終目的から言うと大きな間違いですよね。人間としての様々な欠点、短いところの空だった。それは考えるところもで、日本中心のようなところがあったわけです。で、日本とジージャスとジャパンと並べたり、本来なるべくは到底できないわけですから、当時の時代的な制限もあったわけです。これも誰でもあることですから。 はい。そういうことで今日のところですね。神様を本当に知りたい人は、キリストのことを書くときに福音書、パウロ書簡を読んでですね、知ったら神様は分かるということです。で、この後、その後、続けて書いてあったのが、次のところにも回すことに行きたいと思います。はい、今日はそこまでしておきます。です。